特集龍門ダム運用20周年ふるさとに灯す新たな明かり。今年で20周年を迎えた龍門ダムに4月からオープンしたドラゴンキャンプ場、新たな観光資源として期待を集めるキャンプ場の誕生には世代を超えた地域への思いがありました。初めて夜市形式で開催、9月23日、龍門ダムフェスタドラゴン夜市が龍門ダムドラゴンキャンプ場芝生広場で行われました。主催は周辺住民らで作る半弱湖活性化推進協議会。過疎化が進む龍門地域に明かりを灯したいと、ダム運用から20年の節目に合わせ企画したもので、初めて夜間に開催しました。ステージではアーティストによるライブや和太鼓のパフォーマンスなどが披露され、屋外スクリーンではダム建設により半弱湖に水没した集落の昔の風景を紹介。ダム湖畔には多くの屋台が連なり、キャンプ場広場には80張を超えるテントが並びました。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となりましたが、多くの来場者でにぎわいを見せました。今の景色があるのは地域のために活動を続けてきた先輩たちのおかげです。運営を担う住民グループ龍門クラブの坂本大志座長、長野は話します。会場になったドラゴンキャンプ場は4月に本格運用が始まりました。新たな観光資源、そして地域活性化の拠点として地域住民からの注目を集めています。オープンまでにはダムを取り巻くさまざまな人たちの思いや活動がありました。テントを張った夜のドラゴンキャンプ場の写真が掲載されています。写真が7枚掲載されています。写真の説明です。1ロンロン館で休憩する来場者。2ダムのお腹探検では普段入れない内部を特別に公開。3高校生アーティストニッキー・ボリバンによるステージ。4キャンプ場のスタッフが手作りした竹のブランコは大人気。5大勢の人でにぎわう会場。6激しく打ち鳴らす武蔵剣豪太鼓。7さまざまな催しに会場は笑顔が絶えなかった。写真の説明終わり。
歩みを止めなかった20年、洪水調整施設として、また農業用水や工業用水の補給施設として平成14年3月に完成した龍門ダム。集団移転で住民は減ったものの、地域を盛り上げようとさまざまな取り組みが進められました。これまでの経緯と新たに設立された株式会社モフについて紹介します。集団移転と各種団体の発足。県北唯一の水がめとしての役割のほか、台風や大雨発生時の水量調節、洪水防止を目的に龍門ダムは建設されました。計画区域にあたった半弱地域の上半弱、下半弱、中山、中洲の住民87世帯約400人の大半が有弱の代替地に集団移転。移転の対象とならなかった穴川と宝木の2集落が残り、地域は分かれた形になりました。残った地域を活性化するため、国や県、市が中心となり、策定した龍門ダム水源地域ビジョンを受けて設立された龍門クラブのほか、龍門ふるさと振興会、龍門林業研究グループなど、さまざまな団体が地元住民を中心に発足。緑化活動や桜の植樹、龍門ふるさと祭りなど団体主催の各種イベントは今も行われています。 平成10年には地元の要望を受け、ダム湖畔に市交流促進センターロンロン館がオープンしました。ダム湖観光と山村地域振興の拠点施設として整備したもので、流紋の椎茸やごぼうなど地域の特産品の展示販売や郷土料理レストランの営業が始まりました。ハンジャッコの写真が大きく掲載されています。流紋こぼれ話1、流紋ダムには公式キャラがいる。その名もミュー、顔出しパネルもあるよ。2、思い出の彼岸花。秋になると極紫の国道325号沿いで咲き誇る彼岸花、これは平成3年に伊坂区の住民が花を残したいと移植を提案し、水没地域から集団移転させたものです。思い出の原風景は今も受け継がれています。写真が2枚あります。水没前、実りの田を彩っていた彼岸花の風景と、伊坂区に移植された彼岸花の写真です。3、ダムの堤防高さ。流紋ダムの堤防は約 99.5 メートル。重力式プラスロックフィルの複合ダムでは日本一の高さです。熊本城の約2倍の高さ。熊本城は約47メートル。地元のために立ち上がった株式会社モフ。住民の期待を背負ったロンロン館でしたが、季節や曜日によって来客数の変動幅が大きく、売り上げが伸び悩み、平成30年にはテナント事業者が撤退してしまいました。このままだと流紋地域がますます衰退してしまうと危機感を持った穴川区出身の尾形元和さんは、仲間と一緒に株式会社モフを設立、ロンロン館のテナント事業者に手を挙げました。定期的にお客さんがロンロン館に来てもらわないと経営は厳しい。ここにはフラットできれいな芝生広場がある。キャンプ場を開設すれば面白いと思ったんです。株式会社モフのメンバーで、流紋ダムの芝生広場、エントランス広場を管理している国土交通省菊池川河川事務所に直談判しました。令和2年1月には国や市の全面協力のもと、区長や各団体の代表者からなる流紋ダム周辺地域活性化推進協議会を結成。地元住民と協力しながら、令和2年9月にドラゴンキャンプ場が仮オープンしました。キャンプ場本格運用へ移行。営業開始後は順調に売り上げを伸ばし、今年の1月には国の都市地域再生等利用区域に指定され本格運用に移行。4月7日には流紋ダムエントランス広場でオープニングセレモニーが行われました。当日多くの人たちの支えでここまで来ることができました。たくさんの人に遊びに来てほしいと語った尾形さん。そこには地元を思う若者とこれまで活動してきた地域住民たちの支えがありました。セレモニーで挨拶をする尾形さんの写真が掲載されています。都市地域再生等利用区域。一般的に河川の占用は公共性の高い利用に限られますが、県や市町村の要望を受け、河川管理者が河川敷地を都市地域再生等利用区域に指定することで、民間事業者がイベントやオープンカフェなどの営利活動を常時行うことが可能になります。写真が3枚掲載されています。桜の植樹。湖畔周辺を四季の風景で彩るため、さまざまな団体が植樹活動をしている。流紋ダムフェスタ。昨年までは昼間に実施、ダム建設後から現在まで継続して開催している。流紋ふるさと祭り。地元の農産物の競り市や旬を迎えた椎茸の無料試食会などで賑わう写真です。インタビュー。 ドラゴンキャンプ場は全国から注目されています。菊池川河川事務所、宇佐美港建設専門館、笑顔の写真も掲載されています。ダム事業は地元の皆さんの協力がなければできません。国土交通省としても龍門ダム完成後に地域がどうなっていくのかずっと見守ってきました。株式会社モフを立ち上げた皆さんも素晴らしいですが、ダムを中心に20年も活動を続けてきた地域の皆さんの頑張りがあったからこそ今の盛り上がりにつながっているのだと思います。ダム湖畔にある都市地域再生等利用区域の事例として、ドラゴンキャンプ場は全国から注目されています。龍門ダム管理所でも夜間に周辺のライトアップをしたり、電光掲示板にイベント情報を掲載したりしてキャンプ場に協力しています。今後も龍門地域を一緒に盛り上げていきたいですね。
龍門ダムに明かりを増やしたい。今年4月に本格オープンしたドラゴンキャンプ場、誕生のきっかけは地元を思い立ち上がった若者たちでした。運営する株式会社モフのメンバーと以前から地域で活動していた尾形圭一さんに思いや展望を聞きました。夜のキャンプ場の写真も掲載されています。不安はなかった、なんとかなる。ロンロン館のテナントが撤退した時、このままじゃここはダメになると思って幼なじみの龍一郎と株式会社モフを立ち上げたんだよ、尾形元和さんは振り返ります。会社を立ち上げようと相談された時、松本龍一郎さんは不安はなかった、なんとかなるだろうと思ったと快諾。ダム運用後に急激に過疎化が進む地域を見て何とかしたいと考えていたと話します。キャンプ場をしようと決めた時、龍一郎が菊池川河川事務所の所長にお願いに行こうと言い出してね、しょうがないから付き添って事務所に行ったんだよ。今考えるとかなり行動的だよね。偉い人と直接話をした方が話も早いしねと二人は笑顔を見せます。新たな魅力を発信。キャンプ場の本格運用後も2人は周囲を巻き込み行動します。アウトドアショップウッズ菊池店大林寺と共同でキャンプイベントを企画、子ども向けのアクティビティも開発して、ダムや龍門地域の新たな魅力を発信するため駆け回っています。本当に頼もしい存在。テナントやキャンプ場をやりたいと言い出した時は絶対に無理だと思ったと話すのは元和さんの父圭一さん。龍門ふるさと振興会の一員として一時ロンロン館を運営していました。俺たちができなかったことを息子たちはやっている、頼もしいねと目を細めます。5月の連休には100張を超えるテントが集まった。イベントもない日にこんなに人がいたのは初めてだよ。二人の行動が周りに影響を広げていると圭一さんは続けます。若手が頑張っているおかげでイベントの前には地元の人たちが草刈りや清掃に来てくれている。みんなでここを盛り上げようという雰囲気になっているよ。地元の人たちが集える場所にしたい。来年水没地域の写真展や集団移転した有弱区の人たちを招待した半弱湖の水上ツアーを行いたいと話す元和さんと松本さん。キャンプ場を営業できているのは移転していった人たちのおかげです。恩返しがしたいと力を込めます。11月には菊池キャンプボリューム3や龍門ふるさと祭りの開催も予定しています。今後も続々とイベントを企画します。週末にゆっくりできるようなキャンプ場にしたい。地元の人たちも楽しめる場所になったら。株式会社モフの挑戦はこれからも続きます。ふるさとの明かりは次世代へ。過疎で家や人が減った。小学校も廃校になった。だから龍門ダムに明かりを増やしたい。 それがテントの光でもイベントの光でも。取材中、元和さんはダムの湖面を見ながら話していました。キャンプ場オープンまでにはダム完成当初からたくさんの人たちの思いがありました。生まれ育った場所だからいつまでも人の集まる場所にしたいね。ふるさとの明かりは次の世代に受け継がれています。龍門ふるさと振興会会長尾形圭一さん、株式会社モフ代表尾形元和さん、株式会社モフ理事松本隆一郎さん、3人のそれぞれの笑顔の写真が掲載されています。写真が3枚掲載されています。ラストドラゴンウルトラ、1周約6キロのコースを1時間以内に走り、スタートから1時間後に再びスタートするレース。西日本では龍門ダムのみ開催。その様子の写真が掲載されています。菊池キャンプ、アウトドアショップウッズ菊池店と共催して行うキャンプイベント、その写真が掲載されています。今年のゴールデンウィークは100張りを超えるテントがキャンプ場に集合、県内外から多くの人でにぎわった。その風景の写真が掲載されています。インタビュー。龍門はいつまでも私のふるさと。有弱区長頼本秀康さん、笑顔の写真も掲載されています。有弱区に移転しても住んでいた場所はずっと気になっていました。若手が地域を引っ張ってくれて頼もしいです。今年のダムフェスタに参加しましたが、人の多さにびっくりしました。昔の運動会を思い出しましたね。キャンプ場をすると聞いた時には驚きましたが、地域の財産に着目してこれを生かしている株式会社モフのメンバーは本当にすごいと思います。圭一さんが地域で頑張ってきたからこそ、元和くんがその背中を見てうまくいっているのかもしれませんね。龍門はいつまでもふるさとです。移転した住民の中には、住宅がダムに沈んでも本籍を集落に残したままの人もいます。今後も交流を続けていきたいですね。ドラゴンキャンプ場、菊池市龍門916、電話 27-0011、 受付時間午前10時から午後5時。メールアドレス ronronkan51@gmail.com。 設備洗い場、トイレ、シャワー、Wi-Fi、ロンロン館内のみ。カートや遊具などの無料貸し出しあり。予約方法、電話またはメールで予約してください。上空から見たロンロン館の写真も掲載されています。ホームページとインスタグラムの QR コードも掲載されています。イベント情報、菊池キャンプボリューム3。11月5日土曜、6日日曜、ワークショップや抽選会など家族で楽しめる催しが盛りだくさん。キッチンカーも集合します。詳細はホームページをご覧ください。 QR コードが掲載されています。龍門ふるさと祭り、11月20日日曜午前9時から。3年ぶりに開催するふるさと祭り、生産者が丹精込めて作った農作物や加工品を即売会として販売します。他にも出店やワークショップなど様々な催しがあります。問い合わせ先、観光振興課、電話 25-7223。 特集終わり。